ウェルカムバックトゥー僕が15で社長になったわけということで、もうポッドキャストの更新のタイミングがぐっちゃぐちゃになっちゃってきてますけれども、今日も元気にやっていきたいと思います。まず最初に、我らが TUBC、無事にレギュラーシーズン、最初のレギュラーシーズンを戦い抜いて終えることができました。そしてプレーオフの進出を決めて、この26節52試合レギュラーシーズン、最初はどれぐらい長いんだろうって思ってたんですけれど、振り返ってみたらあっという間に、もう本当にあっという間に終わってしまいました。一番最初の試合が品川シティさんとのアウェーの試合だったんですけれど、あの日僕は、観客席で、まあ、見るその姿、見ている姿を覚えてるんですが、まあここから26節こう戦っていくってどれだけ結構長いんだろうって本当に思ってたんですよね。でもそんなことはない。もう あっという間に毎週毎週週末がやってきて、そしてもう気づいたらレギュラーシーズンが終わっちゃったっていうふうに思います。まあここから、プレーオフ、もうこの一試合一試合を目に焼き付けたいと、まあ僕はカメラをもちろん取りに行かせてもらえるつもりですけれども、やっぱり目に焼き付けたいなって思いました。本当にTUBC を支えていただいているブースターの皆さん、サポートいただいているさまざまな企業の皆さん、そして毎試合毎試合ホームの試合の設営から運営、そして撤収までをサポートいただいているボランティアの皆さん、本当にこの1年目のまだ本当にいろいろ整ってないこともたくさんあるチームを支えていただいてありがとうございます。最後の最終節の鹿児島さんとの2試合、まあ、1試合目ゲーム1は、TBC が、勝ち、まあ、2試合目は惜しくも負けてしまいましたけれども、ああこの2試合見てて思ったのが、本当に支えていただいて、そして皆さんにブルーで染めていただいて、まあ、声出し応援もできるようになって、声を出していただいて、その声援が選手に届いててっていうこと自体が、まあ、嬉しくて嬉しくて仕方がありません。本当に感謝です。もう何度感謝を申し上げていけたか分かりません。最後のレギュラーシーズン最後の日の挨拶で、本当は皆さんにちゃんとこのお礼を伝えなければいけなかったんですけれど、しかもメモに珍しく僕は書いてたんですが、全部すいません、飛んじゃいました。もうプレーオフに行くこと、その応援をいただきたいというメッセージだけで僕の挨拶が、それ以外のメッセージ全部頭から飛んじゃったので、お伝えができなかったので、まず冒頭に今日ここでお伝えをしたいと思います。さて今日はちょっとまた話がガラッと変わって、2つお話をしたいと思います。1つが SOV という話をしたいと思うんです。シェアオブボイスと、これはどちらかというと今日お話をすることは、いろんなスタートアップの企業の、まあ、経営者の仲間の皆さんたちに、知っていただきたいこと、まあ、僕たちが今こうやっていること、さまざまな新しい取り組みをする中で意識していること、 SOV を上げるということについてお話をしたいと思います。でまずこれはどういうことかっていうと、まあ、SOV、 シェアオブボイスということで、まあ、自分たちがやっていることをきちんと発信をする、そして、伝わるようにすると、伝わらないと意味がないと、伝わってこそ、まあ、自分たちがこういうことやってるよ、こういうことを動いてるよっていうことを、まあ、届けて、そして次のアクションにつながる、まあ、行動が次につながるっていうことだと思ってます。僕がこうやっている今このシェアサイクルのサービス、チャリチャリというサービスなんですけど、実は3年ぐらい前にある悩みが最初の頃出てきました。どういうことかっていうと、まあ、サービスが福岡でスタートをして、福岡の中ではどんどんどんどん知っていただいてるんだけれども、皆さんご存知のように日本のメディアの中心はもちろん当然東京にあるし、さらにネットで拡散するネットメディアの編集やライターの方たちも実はほとんど東京にいらっしゃると。でこれが 福岡にいるとですね、福岡の中では知られるんだけれども、あるいは今だったら熊本もそうですね、名古屋もそうですね、それぞれの地域の中では知っていただくし取り上げていただく機会があるんだけれども、しかしこれがなかなかネットの全体の中では届かないと。そうすると今の世の中、テレビで知られるとか新聞で知られるっていうよりも、ネットの中で知られて拡散されるかどうかで皆さんに届くかどうかのシェアが決まってくる、割合が決まってくるので、ここがものすごくこう難しいなと。すんごく頑張ってるのに、しかもちょうどこのコロナの3年間ぐらいの間、例えば東京から福岡にこう見に来られる方とか、あるいはそこで知っていただく機会っていうのが少なかったので、これがなかなか届いてないなと思いました。東京でやっていることは、これちょっと後でお話しますけど、それはそれでまた別の課題がこう起きるわけなんですが、とにかく地方の動きって全体でネット全体で広まらないってずっと思ってたんです。すんごく頑張ってるのになって、地方で頑張ってるのになって、これ僕たちだけじゃなくて、多分、今日お伝えをしたいのは、地方で頑張ってるスタートアップの人たちみんなに多分共通してるこう課題というか課題意識だと思うんですよね。でどうしようと、例えば私たちこのチャリチャリの事業っていうのは、最初の頃に僕の戦略で、地方の放送局の方たちに仲間に入っていただこうということで、福岡は九州朝日放送さん、名古屋はメーテレ、東海テレビ、中京テレビさんで、この3つのテレビ局に少しずつ資本を持っていただいて、一緒にいろんな取り組みをするということをやっていきました。もちろんこれはクレディビリティ、事業の信頼性という観点でも放送局の持っている方たちの力をお借りする側面はありますが、当然やっぱり発信力っていうのは電波の力ものすごく地方において強いわけです。でしかしこれがその、例えば何かニュースがありますよとか、ニュースバリューが出てきますよっていう話って、そんなにいつもいつもあるわけじゃない。例えば、テレビの場合には絵になるものがなければならないし、その、タイミング、その時期に、ニュースになるもの、あるいは例えば別にそれは報道じゃなくっても制作の現場においても、今話題になるものにならないと当然絵が撮れないので、取り上げていただくことって難しいんですよね。でもそんなことばっかりをこうずっと、いや絵になるものがとかって言ってたらですね、いつまで経っても始まらない、皆さんに知っていただけないということで、何を決めたかっていうと、 SOV をとにかく上げようと、具体的にちゃんと KPI 設定しようと、1ヶ月に少なくとも3回は自分たちがこれはニュースバリューがあるというふうに思ったものをちゃんと発信するんだと、そしてそれがちゃんと、ネットの上で皆さんに伝わるようにするんだって、こういうふうに決めました。この3回っていうのは重要で、1ヶ月に1回では少なすぎるし、2、3ヶ月にこう1回2回、これでも少なすぎる、逆に多すぎてもいけないと、何が大事じゃないのか分かんなくなっちゃうので、ということで1ヶ月に少なくとも3回は、このニュースバリューがあるものをちゃんと取り上げてやっていくんだということを決めました。つまり分かりやすく言うと、いろんなプレスリリースをきちんと1ヶ月に3回は発信できるぐらいに、自分たちもいろんな、例えばパートナーシップだったり新しい取り組みだったりとかっていうのを整えていくんだと、こういうことを決めたんですね。で結果どうなったかっていうと、実はそれをちゃんと1年通じてやり通すことが、みんなのメンバーの気持ちの中にも浸透してきたし、僕たちもその地域に根ざすという、一番大事なこのキーワードがある中で、じゃあその地域に本当に根ざすアクションって何なのか、ただニュースをぶち上げて終わりじゃなくって、それがどうできたらちゃんと地域の皆さんに役に立つのか、つながるのか、地域に貢献できるのかっていうことを考えるということをやってきました。翻って、東京は東京で難しいんです。東京は何かっていうと、分かりやすく言うとローカルニュースがないんですよね。例えば福岡は福岡のローカルニュースがある、熊本は熊本のローカルニュースがある、熊本に至ってはさらに言うと熊本県の県域でもって民放の、電波が NHK さんもそうですけど、電波が、一つの県で一つの電波なので、他の県のニュースとごちゃごちゃにならないわけですよ。福岡は、佐賀と福岡と、あとニュースによっては、少し広域で山口までネットになりますけれども、これが 東京の場合にはローカルニュース枠って基本的にはないんですよね。まあ MX さんとかみたいにローカルをこう中心にやりましょうっていうテレビ局は終わりですけれども、キー局のこうコンテンツの中にローカルニュースって基本的には出てこないと。こうなると東京の中で地域に根ざしてやっていることの発信って逆に地方と同じやり方でやっていても難しくって全く逆に伝わらないと。一方でテレビ局の気持ちからすると東京の中のローカルで起きていることを全国の、ネット配信の中で、つまり、全国ネットでこう伝えるニュースの中とか制作番組の中でやろうと思ったってそれなかなか伝わらないわけですよね。まあ、もちろん渋谷がとか原宿がとか、何かそういうそのまあ分かりやすくもう日本中の人たちが世界から来る人たちがいるような場所で起きている新しいことっていうのはもちろん多少あっても、ローカルでこの街で今こんなことが起きててこういう今取り組みがあるんですよってことってなかなかニュースにならないじゃないですか。だから、まあ、日本中同じやり方でやるっていうのも難しくって、届けようと思うとここはネット中心で、あるいはもうもっともっとネットとかテレビとかじゃなくてもうベタベタにリアルでもうフェイストゥフェイスでやるんだというのもあれば、まあ、地方に行けば地方のテレビ局の人たちとか新聞の方たちとかともうベタベタにそこも、まあ、僕たちもこういうことやってるということを知っていただく、その取り組みをすることの、まあ力のかけ方の差をつけていく、こういうふうに工夫をしてきました。まあ、この特にシェアサイクルの授業の場合には前提としてシェアサイクルという授業がそもそもうまくいくのか、これはまあ昔々その中国のシェアサイクルの絵などを見られて、それがゴミの山のように自転車が積み上がってたり、たくさん会社は出てきたけどたくさん潰れてしまってもあとは残骸のようになってるんじゃないかと、まあ、実際にはそうじゃないんですよ。ものすごく世界で一番使われてるシェアサイクルの国になってますけれども、でもある段その本当に断片的なところを切り取られることによって結果的に印象として、いやシェアサイクルってすごく難しい仕事じゃないのと、まあ、確かに難しいんですけど、でもそういう印象だけが残っちゃってるってことっていうのがあるんです。これを払拭していくためにはとにかく、いや、もう本当にデイバイデイで一つ一つこういうふうに前に進んでるんだということをお示しをしていくことっていうのが大事だと、そんなふうに思ってやってきました。まあ、全国の地方で頑張ってらっしゃるスタートアップの皆さん、その経営者の皆さんにぜひお伝えをしたいのは、今一度自分たちが SOV を上げていく、まあ、そのバリューがある、ニュースって自分たちの中に絶対あるはずなので、どんなことがあるのかっていうことを、まあ見返していただいて、そして、まあ、例えば1ヶ月に何回だったら1ヶ月に何回っていうふうに決めて、もう確実に発信するんだと、届けるんだということを、頑張っていただくと、これは僕たちが今決して別に成功してますというわけではないですが、やってきて良かったことの一つなので、ぜひ真似をしていただきたいなと、こんな風に思ってます。もう一つの話、もう全然また話が飛んじゃいますけれども、先日、熊本ボルターズさんと、それから JR 九州熊本支社、そしてチャリチャリという3社で、熊本における連携をしますよということの連携協定を締結をしました。ちょっとこの裏側の話を今日はしたいと思います。まあ、不思議なことで、まあ、僕たちその TUBC というチームと、一方で、まあ、B3 と B2 の違いはあれど、ボルターズさんという同じようにプロバスケのチーム、まあ、グループの会社を経由するとはいえ、まあ、家元健太郎という人間がそこにいることには変わりがないので、ちょっと連携をそのこうするというのは一瞬なんかこう不思議な感じがするなと、まあ、ダメじゃないし別にそれが気にされてるわけでもないし、ってことなんですけれども、まあグループの事業とのつながりとはいえ一瞬これはやっていいのかなって思った自分がいることも正直に告白するとあるんですが、今申し上げたように地域に根ざすと、地域の中でやっぱりこうしっかりと地域のスポーツクラブ、スポーツチームとも組んでいくんだって、こういうその観点の中で、まあ、やるというふうに判断をして動きました。きっかけは、まあ、全然もともとその昔から存じ上げていたわけではなく、もちろんボルターさんのことは知ってました、 そして、今社長になられた福田さんという方、この方は、例えばそのホークスとか、いろんなこうあのスポーツチーム、クラブで、実際に現場にも関わってこられたし、そして、大学の先生として今度はスポーツビジネスのことについてもいろんな研究をされてきた方で、スポーツの世界では非常に有名な方なわけなんですが、熊本のボルターズの経営を引き継がれるというのが、ちょうど1年ぐらい前だったと思います。で、お会いをする機会があったら嬉しいなと純粋にこう思ってたんですけれども、たまたま、このボルターズの社長の福田さんは、このチャリチャリがこう面白そうだという、そこで一緒に何か連携できそうだということのアイデアをこうキラッとこうひらめかれて、そして、どこか接点がないかなということで、熊本市役所のある、部長さんに家元と接点が取れないかっていう、そういうふうに、紹介をしてくれっていうふうにコンタクトいただいたようなんですね。でそれが、周り巡って別の熊本市役所の担当の方から僕に連絡があって、ボルターズの社長の福田さんが家元に連絡取りたがってるっていう話だったので、ああもうこれはいいタイミングだからぜひお会いしましょうって言って、初めてお会いしたのは熊本のあるホテルのロビーで、1時間ぐらいお話をしました。もう本当にその場で意気投合したし、さらに言うと、福田さんと昔から、仲のいいというか、研究仲間だった人が、うちのグループからの今出資先の、会社の社長をやってくれてるなんてこともあって、本当に身近なところで共通の知り合いもたくさんいました。でとにかく、熊本の交通課題、そして熊本の、ボルターズさんのメインである熊本の県立総合体育館、我々県体と呼んでますが、県体へのアクセス、これ自家用車が非常に多くって、県体の駐車場だけでは足りないので、周りの商業施設とかいろんなところに車が止まってしまう。でさらに言うと渋滞も引き起こしちゃう。ただでさえ渋滞が大変な熊本の街のところで、もう試合の開催日となったら車のアクセス本当に大変なことになっちゃってると、こんなこともあったわけなんです。で、これはどうにかしたいと。でもいや自転車だけでどうにかなるかなとかいろいろこう思ってたんですけれども、しかも場所が検体の中にチャリチャリのポートがすぐに作れるめどがなかったので、まずそこ頑張りましょうということで、実は昨年のだから末ぐらいから、ずっとそういうこと、秋ぐらいからかな、ずっと頑張ってやってました。で検体にポートが置けるとなった。でさらにこの広がりをもっと広げたいなと思っている中で、最近こう九州をいろいろこう巡ってみていると、今 B2 で、福岡さん、佐賀さんで、ベルカさん、長崎さんで、そして熊本さんと、九州の北側には4つ B2 のチームがそれぞれあって、でアウェーで結構こう応援に来られるブースターの方たちっていうのがそれぞれいらっしゃるっていうのも見えてきました。ライジングゼファーさんがメインでやってらっしゃる福岡の体育館、これはもともとチャリチャリのポートがありまして、試合の開催日などで結構使っていただいてるんですけれども、こういうことをひょっとするとアウェーツーリズムっていう文脈、しかもこれを公共交通機関を使って、しかも九州の中ですから移動がそんなに実はその遠くないということで、これもうちょっとやっぱりちゃんと打ち出していきたいなと思って、 JR 九州の熊本の支社長の中野さんという方にコンタクトをして、いや実はボルターさんと今こういうことやりたいと思ってて一緒に組んでくれませんかっていうふうに申し上げたら、すぐに OK をいただきました。この熊本支社長の中野さんという方は、JR 九州さんの、博多の駅長として初めて女性で疲れた方で、結構YouTube なんかで検索をするとたくさん中野さんが博多の駅長時代にインタビューにお答えになってらっしゃる動画がたくさん出てきます。もちろん私もしばらく前にご挨拶をしてから、すごく本当に明るい方でエネルギッシュな方で大好きな方なんですけれども、お話をしていて、この方のこの視点すごく僕も学びたいと思ってですね、いろんな話を伺ってきたんです。で、今回そういうことがご縁でボルターズさんと JR 九州の熊本支社さんと、チャリチャリと、こういう3社の連携協定を結ぶことになりました。この裏側もドタバタで、最後のもう本当に3週間ぐらいで細かなことを詰めていき、もう本当に残り1週間で、くまモンが来てくれる、そして肥後丸が来てくれる、くまモンは熊本県の、 まあ、代表として、ひごまるは熊本市の代表としてそれぞれ、現場で応援に来てくれるということで、その調整、そしてさらにレギュラーシーズン中だったんですけれども、ボルターズのベンジャミン・ローソンさんも当日駆けつけてくれると、まあ、ちょっと自転車のサイズがうちの自転車のサイズと、ローソン選手のサイズが全然合いませんでしたけれど、でも気に入ってくれました。彼はまあイギリス出身ですが、ロンドンにも、確かにサマランダバイクっていう同じバイクシェアのサービスがあるんですよね。で、僕はふっとこう彼のその背に合わせるためにサドルの高さを調整するレバーを上げたら、こんなに、こうチャリチャリは簡単にサドルの高さ調整できるのっていうふうに驚いてくれました。結構海外のサービス、特にイギリスのサービスやヨーロッパのサービスっていうのはちょっとこのサドルのレバー上げるところが少し硬かったり複雑だったりするってこともあって、そこにまずびっくりしてくれたりもしました。まあ、本当に好意的に受け入れてくれたなと思っています。まあ、こんな感じで、実はそのもちろんさまざまなこの B3 だけじゃなくって B1、B2 のクラブの、まあ、経営者の方、オーナーの方たちと、もともと別の仕事の部分で接点があったり、それから、まあ、もちろんこういう形で動くようになってから紹介をいただいて仲良くなったりして、いろんな意見交換をたくさんこのトップレベルでするようにしています。大事なことはやっぱりトップレベルできちんとコミュニケーションを取れることっていうのが大事だと思っていて、もちろん試合は試合でもうみんなが選手もスタッフもコーチ陣もガチガチでこう戦ってくれるわけですけど、一方でバスケを通じてみんな何したいと思ってるかって言ったら、その地域をもっと盛り上げたいんだと、地域を元気にしたいんだと、そして、まあ、引いてはそれが日本全体が元気になることにつなげたいんだっていうふうにみんなそういうふうに思ってるので、まあ、その思いが共通するバスケのチームの経営者の人たちとはどんどんどんどんたくさんコミュニケーションを取っていきたいなと思っています。他の、まあ、ある九州のチームの、社長さんとも定期的にお話をしていますが、まあ、僕たちとしてはもっとむしろそういうことをきっかけにしてその街が元気になるように、じゃあ我々のグループでできること、まあ、特にそのシェアサイクルの事業で何がチャレンジできるのかとか、そんなことも考えていきたいななんていうふうに思っています。いろいろ話したいことは今日もたくさんあるんですけれども、だいたい1回の収録を20分から25分ぐらいにしようと自分の中で勝手に決めて、誰からも何のフィードバックもあるわけじゃないんですが、あまりこう長く話し続けて話が間延びするのも良くないと思って、まあ、2つのテーマだいたい25分ぐらいと決めたところで、そろそろお時間がやってまいりました。ぜひ皆さん、ベルテックス静岡さんとのまず準々決勝、沼津の体育館です。私は金曜日の朝からもう入って、しっかりともう準備をして、昨日家族とも相談をしてですね、沼津行くよと、で私はこう前後のもちろん日程が仕事の予定をこういろいろこうがありますけれど もうとにかく、全部のこの、プレーオフの日程はもう珍しく全部ブロックして開けているので、もうこれはまあ、まず今年こういう風にしました。もう来年以降もなので、もうスケジュールが見えてきたらちょっと今年はですね、レギュラーシーズン中もどうしても他の予定と合わなくって、試合に行けなかった日があったんですけれども、だいぶ容量が分かってきたので、あとまあアウェイに行く時のこのまあ距離感とか、どれぐらいの時間に入れば大丈夫なのかとか、いろいろそういうことも今年1年私も新1年生としてまあ、学べたので、まあまずプレーオフも全部しっかりと応援をしていきたいと思っています。皆さんの応援もいただければ嬉しいなと思っています。スタートアップの皆さん、経営者の皆さん、もしこれを聞いていただいている方がいらっしゃったら、まあ、私自身がやってきたことの中でこういう例えばこの時にどうしたんだとか、こういう時にこうどう乗り越えたんだみたいな話があれば、僕は隠すことは何もないので、秘密にすることは何もないです。ですから、ぜひ直接でもいいのでこんなこと話してほしいよっていうのがあればネタをいただけると嬉しいです。今日の SOV の話も実はある方にどうやって発信するってことをやってるのかっていうことを聞いていただいたことがきっかけで今日このお話をしました。ということで、 今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今回も僕が15で社長になったわけ聞いていただいてどうもありがとうございました。